ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。いやいや、今日は風邪をひいておりましてね、ガラガラとした声を出しておりますが、ご容赦ください。時々途中で咳が出たりですね、お茶を飲んだりすることがあるかもしれませんが、お許しいただければと思います。この、気は福のもとというですね、実は人間は自分で自分を不幸にしている人ってすごく多いんですよね。で、自分で自分を不幸にしてる人と、まあ、多くは、例えばですね、生まれつきなんか気がくしゃくしゃする人とかね。だから、他人をこう、批判したがる人とかですね。だから、性格がやや、こう、後ろ向きっていうかね、悲観的な人とか、まあ、いろいろいまして。それで、まあ、僕は、そういう人は、まあ、私は全然キリスト教じゃありませんが、聖書、新約聖書ですね。イエス様の新約聖書でもご覧になってですね、それで人間の幸福とはどういうものかと、まあいうことをお考えになるのも一つの手と思いますね。お釈迦様もほとんど似たようなことをお話になってるんですが、まあお釈迦様よりかイエス様の方が分かりやすいって言ったら分かりやすいですね。お釈迦様の方は哲学なんで、どちらかと言いますと、ちょっとまどろっこしいっていうか、お釈迦様の哲学を理解して不幸な人生が幸福になるというのは結構大変なんですよ、これ。ですけど、まあ、イエス様の方はもう少し直接的なのでね。だけど、イエス様の話を聞いても幸福にならない人っていると思うんですね。それは疑い深い人で、疑い深い人って別にそれなりに悪くないんですけども、すぐ反発心が心の中で湧いてくる人っているんですね。そんなこと言ったって俺こう思うよって、そういうタイプの人ですね。そういうタイプの人はやっぱりイエス様の聖書なんか読むと今度はムカッとしちゃうんじゃないかとか思いますので、なかなか人間難しいんですね。で、僕なんかがなんで心が裁けて、40歳ぐらいまではすごくこう、物にこだわったり、怒りが出たりしたもんですけども、まあ40歳から過ぎて40年間ぐらいは僕はニコニコしていつも暮らしてるわけですけども、どうしてかっていうと、まあ世の中にはいろいろあると。僕は特に研究してましたから、データをどんどんどんどんこう見るっていうですね、データをものすごく見るタイプだったんですね。そのデータをうんと見るときに、相反するデータっていっぱいあるんですよ。それで、相反するデータを山ほど見てるうちにね、相反するデータなんかいくら見ても腹が立たなくなりました。これがその一つなんですけど、これはですね、非常に立派な学者の先生がお書きになった図で、まあ、この先生はもう随分本も書かれておりますし、まあ、どっちかったら油の栄養学者、と言うんでしょうかね。もっと広いんですけど、ご研究されてる内容は非常に広いし、大学教授でありましたし、もう今引退されてるかもしれませんね。私にも随分資料を送りいただいたり、まあ私もまあこの先生の本を3冊ぐらい読んだりして、とても良かったですね。もちろんこの先生の言っておられることっていうか、この先生は言っておられることっていうか、むしろデータが中心なんですけどね。データを取るときも、どんなデータを取っても同じ結果が出てくるってわけじゃなくて、データの取り方によって、また取ってもその整理の仕方によって、まあ随分違うんですね。まあこれはちょっと代表的なものを一つ載せたんですけども、栄養を取るときに我々はご飯とか食べるときにね、まあどういう点に注意するかというふうに言いますと、例えば、まあ、昔はよく言ったんですよね。油を取るときには植物油、サラダ油がいいなんてね。また NHK がなんでサラサラサラダなんつってね、サラダ油をサラダとかサラダ油っていうのをなんか健康にいいものとして放送してたかっていうのはわかりません。で、NHK の場合は間違ってても絶対間違ってるって言いませんからね。わからないんですが、私はその頃からですね、NHK がサラダ油がいいなんつってるけど本当にいいのかなと思ってたんですね。っていうのは、その頃よく私外国行ってましてね、ヨーロッパ、アメリカもそうなんですが、ヨーロッパなんかではサラダ油つったらまあ、極端には毒物っていう感じだったんですよね。で、特にサラダ油の中はよく研究されておりまして、まあ、2種類の油の成分が非常に危険であると。一方僕はこのいろんなデータを組み合わせて、これ学者はそうしないと新しい発見ができないもんですから、まあ、そういうのが癖になってるわけですけども、植物のものっていうのは大体動物には危険なものが多いんですよ。それはまあいろんなのがあってですね、証拠があって、まあ、証拠って言いますか、論拠があってですね。例えば、漢方薬なんてのはほとんどあれ薬草なんですね。草なんですね。 で、草がなんで薬になるかっつったら危険だからなんですよ。ですから量もね、あんまりガバガバ食べちゃダメだっていうのはいっぱいあるわけですね。で、それはどうしてかっていうと、植物っていうのは葉っぱを食べられますと死んじゃうんですよね。光合成ができませんから。今動物っていうのは植物の葉っぱを食べてますけど、動物は植物の葉っぱを食べてもいいことはいいんですね。まあ、もちろん植物の葉っぱを食べなきゃ動物って生きていけないんですよ。動物って自分では生きていけないんですね。植物の命をいただいて生きるっていう従属栄養物ですからね。まあ、情けない話なんですが。人間がもしね、そこら辺の石とか岩とか土とか食べればいいとかね。それから太陽の光で植物と同じように光合成を行って、で CO2、まあ今嫌われ物になってますけど、CO2 が我々の命の源泉ですからね。僕はだから温暖化で CO2 がいけないなんて誰かが言い出した時には、あれ？僕らの命の元を毒物なんてことあるのかななんて思ったことがもう今から20年ぐらい前ですけどね。今でもややそう思っております。まあ、これ以上 CO2 が減ったら、もう我々人間生きていけないのにな、なんて思ったりしておりますけども。まあ、それで NHK がサラサラサラダなんて言ってる時に、そういう番組がありましたね。ちょっとはっきり覚えてないんです。それで、ヨーロッパなんかですとサラダ油はダメだとか、キャノーラ油がいいとかですね、盛んに言ってるもんですからね。で、その頃から先にこの先生のデータを見ました。驚いたことに。ここに植物油があるね、植物性の油脂。これ3本線があるんですけど、多く取った場合に健康に悪いと棒グラフが低いわけです。相対的危険度ですから、危険度が小さくなるんですね。ですから、動物性の油っていうのは、右から3個目の3本のあれですね。それで、多く取ると、どんどんどんどん危険度が減ってくるんですね。それで中間取った場合、それから少なく取った場合、動物の油は多く取れば取るほど、健康になる。危険度が減るっていうことです。ちょっとこう、見方が逆ですから難しいですね。縦軸が相対的危険度ですから、動物の油。だから、こう、常識と違いますからね。こういう常識と違うときにね、人間っていうのは得てして逆側に読んじゃうこともあるんですよ。もう自分の先入観。特に先入観の強い人はね、まあこれ見たら、そんなこと言ったら武田先生、動物の油は取れば取るほど多いっていう方が危険じゃないですかって言って、で、よく見てくださいよ。これは縦軸が相対的危険度ですから。ですから、動物の油っていうのは取れば取るほど安全になるっていうグラフですよってこう説明するわけです。その時僕には意見ないんですね。これはこの知は福のもとっていうグラフになってるわけです。なんでこれが知は福のもとかっていうと、人間はもう本当に先入観で不幸になってる人多いんですね。先入観で。だからそれをなくすためには、こういうグラフを見るときは先入観があっちゃいけないんですよね。で、今度は植物油右にあるんですけども、それは多く取れば取るほど危険度が高くなるわけですね。多く取れば取るほど危険度が高くなる。つまり、こういうのが楽しいんですよ。それから健康をもたらし、知は福をもたらすってのはこれなんですね。今まで自分は NHK を見てて、これ NHK の批判をしようってんじゃないんですよ。別に NHK に憎くもなんともなくて、まあ NHK は皆さんの知恵のもとになってるんです。だから、サラサラサラダなんていう番組をずっとやられますとね、植物性の油の方が健康にいいって思っちゃう。その人はこんなね、学問的なデータを見て、じっくり考えるなんてことしませんからね。むしろ NHK を見たら、なんかサラサラサラダって言うから、感覚的に植物の油がいいんだな、動物の油って悪いんじゃないかな、人もそう言ってるしな、と。ベトベトしてるからな、って、まあそういう感じなんです。ところが、このデータを見ますと、植物の油は取ると危険である。動物の油っていうのは取った方が健康になるっていうね。まあ自分が考えてることと逆のデータなんですよ。そこが知は福のもとなんですね。で、もちろん縄文時代とかもっとずっと昔ではもうもちろん健康に関するやつは非常に間違いが多かったわけですよ。それはもう昔からそうですね。明治時代の森外っていうのは、まあ、お医者さんで、小説家の森外ですよ。非常に有名な。学者であって、小説家でもありました。しかし、医者としても、軍隊の医者の一番高い位の医者でしたね。それで、その時にちょうど脚気が出たんです。兵隊に脚気が出ましてね。それで、脚気に対する判断を森外は間違えました。それで、日本兵は、随分明治時代、森外が、 日本軍の軍隊の医者の最高位にいるときには、むしろ吐き気が非常に増えてね、非常に多くの死者を出しました。それは森外が何で間違ったかって、やっぱり事実にきちっと向かわなかったってことですね。もちろんそういうデータはあったんですよ。吐き気っていうのは、昔は江戸の時代は江戸患いって言ってたんですね。江戸患いと言ってる頃は、事実に忠実だったんですね。それで、江戸に吐き気が多かった。それはどうしてかって、江戸は平均所得が大きかったですから、田舎では麦を食べたり、それから米もですね、白米じゃなくて、白い米じゃなくて、七分米とかですね、玄米とか、そういうものを食べてたわけですね。ビタミン B 不足なんですけども、ビタミン不足っていうのは、その胚芽の中に、つまり、白米の時に栄養分を取っちゃうわけですよね。これで真っ白で美味しいお米になるわけです。で、美味しいということでいいなと思ってたわけですね。その頃、美味しいものはいいものだと思ったって悪くないですよ。だって、人間は大体美味しいものを食べるわけで、まずいものを食べるってことないですからね。だから、玄米、七分米、白米となりますと、消化の程度も白米の方がいいし、白米の方が美味しいし、見た目も真っ白で美味しそうだってことで、江戸患い。つまり、江戸の人は白米を食べる。しかし、白米っていうのは、胚芽がないから、ビタミンを取りにくくて、活気になるんだ。そんなことは江戸時代わかりませんから。だから、江戸患いって言って、江戸には活気が増えてるなっていうことだったんですね。それが明治時代まで引きずられまして、森外もまだ明治のお医者さんだし、小説は素晴らしいんですけど、軍医としてはもう一つだったんでしょう。その頃から、白米を食べたらいけないんだっていう軍隊のお医者さんの派と、それから、いや、そんなことは関係ないんだっていう森外派の人たちと二つありました。学問っていうのは、そういうとこからだんだん切磋琢磨して正しい方向に行くんですね。それは今白米のこと言ったんですけども、こういった植物油と動物油もそうなんですね。結局、植物油は確かにサラサラしてます。それで、なんとなく食後もですね、豚の油なんかに比べると、良いような感じがします。ただ、日本よりか動物の油を多く取るようなヨーロッパでは、やや少し前から、どうも植物の油は不健康になるという、オリーブ油なんかは結構使ってるんですが、特定の油ですね。今日本で植物油で安全って言われると、菜種油なんかはダメだし、サラダ油ってのが一番危険だと言われてますね。なんで危険だと言われてるものが今売られてるかってのはちょっとよくわからないんですね。それで、ちょっと話をそこからずらしますと、この先生の論文っていうのは本当にちゃんとしてるんです。論文としては。随分読ませていただきました。私も目の、あれがボロボロ落ちるって言いますけどね。本当にそうかと思いましたね。で、僕は学者ですから、別に結論を出さなくたっていいわけで、これはこういうもんだ、あれはああいうもんだってのがわかればいい。それで、例えばこれもね、植物油が、健康に悪いってどういうわけかなとか思うわけですよ。それ結論を出してないし、自分はご飯作んないんで、ご飯を作ってもらって食べる方なんで、植物油で出てきたらそれを食べざるを得ないわけですね、僕なんか。自分で料理するわけじゃありませんから。で、変だなと思って、それで生物学の随分本を読みますとね、やっぱり、動物はですね、植物食べるときに、植物の葉っぱは警戒して食べてるんですよ。で、実際上、植物の油で、絶滅した動物すらいるんですね。ですから、それから私が時々このブログにも言ったかもしれないけど、有名なね、イボタとイボタガの戦いっていうのを一回出したことある。そういった有名な植物の油と、それを食べて死んでいく、動物の関係っていうのが結構、動物学の方では研究があるんで、面白いですね。で、ここで私が言いたいのは、僕は、この人のデータはかなり正直なんですよ、この人。学者として立派な学者なんですよ。つまり、どこにどういうあれがあるとか、NHK が何を調べたとかね、そういうこととは一回離れて、学者はそれがすごく大切なんですね。新しいことを発見していくのが学者ですから、今までこう言われてるとか、NHK がこう言ってるからこうだなんて言ったら、それは官僚とかね。それから、商売をやる人はそれがいいかもしれませんけど。学者としての適性という点では、あくまでもデータを見て、そして今までそうだと思われていることを疑うっていう。この二つはもう学者になきゃならない性格なんですね。ですから、 人間にはいろいろ適性がありますから、ついつい NHK を見ちゃうと NHK を信じちゃうとかね。そういう人は学者にできるだけならない方がいいですよ。そういう人で学者になってる人いるんです。その人はね、既存のものを本当だと思いますから。今まで言われてることが本当だと思ってますからね。ですから成果はほとんど上がりません。それはそうですよね。新しい発見っていうのは、できないようにできないように選んでるわけですね。で、まあ、今日、夏休みもあってですね、少しのんびりした、あんまり現業のね、ことをガチガチやるのもなんだと思いまして、夏向けの、まあ、ものをやってるわけですね。私が、生涯いろいろ勉強した中で、やっぱりこの手のね、この先生、名古屋大学じゃないですけど、名古屋の大学の大学教授で、随分勉強いたしました。多分栄養学としてはですね、あまり受け入れられてないと思います。というのは、栄養学の本当のちゃんとした栄養学者っていうのは、厚生労働省なんかにはいないんですよ。やっぱり厚生労働省みたいなところにいるっていうことは、世間がそう思ってることを、そうだという学者が多いんですね。まあ、厚生労働省はしょうがないっちゃしょうがないんですね。みんながこうだと言ったら、そうだということを言ってくれる学者が必要なんですね。高血圧が一番ひどいですね。高血圧が悪いというふうに製薬会社が言う。それで高圧剤で儲ける。それが世の中のテレビなんかで放送する。そうすると世の中が高血圧が悪いということになる。そうすると高血圧が悪いというデータを出す学者がもてはやされるっていう、そういう学問っていうのは常に逆になるんです。真実とは逆になりますね。まあこのデータを見られて皆さんどういうふうに思われるかわかりませんけど。植物油は取れば取るほど危険である。動物の油は取れば取るほどいいというふうなデータが出ていると。これは本当にちゃんとした実験であることは、そこは僕が保証します。結果が正しいかどうかじゃなくて、実験はきちっとやっておられます。例も非常に多いですね。まあ、そういうことで今日はちょっとこれを紹介いたしました。